皆さん、おはようございます。8月10日の史実礼拝説教、これから始めさせていただいておりいただきます。暑い日が、続いております。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。まだまだいつまで続くかわからない、夏の日が続いていくと思いますが、体に気をつけてですね、皆さんお過ごしいただきたいと思います。早速今日も御言葉に聞きたいと思います。今日与えられました聖書は、コリントの信徒への手紙の2:5-21であります。このパウロはですね、紀元の50年頃ですね、ギリシャのコリントで開拓伝道をしました。そして1年半ぐらい後ですね、そこにコリント教会が生まれたわけであります。その後彼はですね、エフェソに開拓伝道に向かっていきます。パウロがですね、本当不在の間、このエルサレム教会からですね、この派遣されてきた、巡回伝道者たちがですね、コリントを訪れます。それでですね、このパウロとは違う福音をもうどうも述べ伝えたようでして、非常にこの次第にコリント教会の信仰がですね、別のものに変わっていったようなんですね。で、この、エルサレム教会の伝道者たちはですね、このパウロは主イエスの直接の弟子ではないから、この人とは言えないんだと、そのようなことを言う人とか、あるいはですね、自分の異端的な信仰をこの教会に押し付けているだけなんだと、どうも批判したようであります。で、まだユダヤ教の中にいたエルサレム教会の人たちはですね、このパウロの律法からこの自由な、あるいは割礼なしの福音といったようなことをですね、理解できなかったわけであります。で、このコリント教会の一部の人たちはですね、この彼らの影響を受けまして、パウロに批判的になっていくわけであります。その教会に対してですね、パウロはですね、手紙を書きました。今日の先ほど読んでいただきました、この5:21ですね、この5章はですね、弁解の手紙と言われている中の一部であります。5:13にまずですね、着目したいと思うんですが、私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それは あなた方のためですと、パウロは語ります。この正気ではないと、このエクシステーンというですね、このギリシャ語の言語ですね、書かれてます。エクスというのは外にという意味だと思うんですね。で、イステミーというね、言葉、これはイステミーという言葉では立つという意味があるんですが、それが2つこの合わさりまして、外に立つとか、あるいは、常日頃でないと、世の中の常識のでないところに立つという意味ですね、なると思うんですね。で、この使徒言行録によりますと、このパウロはですね、ユダヤ教の、戒めであります律法に熱心なファリサイ派に属してました。で、律法を軽んじるキリスト教徒を異端として、まあですね、この、束縛するためにですね、 ダマスカスですね、今のダマスカス、ダマスコに赴くわけですが、そのダマスカスの郊外の砂漠の中でこの復活のキリストに出会うわけです。その時ですね、使徒言行録によりますと、ですね、あのパウサウルサウル、ね、あのまだあの名前変える前の名前はサウルと言いました。でこの言葉でサウルはですね、地面に倒されてしまって目が見えなくなってしまうわけですね。でキリスト教徒のこのアナニアに助けられるわけです。この、アナニアの教会に、行くわけですけどもね、この時パウロはですね、イエスは復活して今も生きておられることをですね、この、自らこの 体験をしているわけです。この神秘的な体験を通してですね、本当に、キリスト者を迫害するような古いサウルは死にまして、新しいパウロが生まれたわけであります。キリストのこの迫害者だったそのサウルがですね、一転してキリストの伝道者パウロになっていくわけです。それからの彼は本当に人が変わったようにですね、伝道に邁進していったわけです。この周囲の人々はですね、彼の変化に驚くわけです。このガラテヤの信徒の手紙のですね、あの一章の23節に、こういうふうに記されています。かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として知らせていると記されているんですね。パウロ自身もですね、先ほど読んでいただいた箇所の5章14節でそれをですね、キリストの愛が私たちを駆り立てているんだと述べているんです。キリストの愛が私たちを駆り立てているんだと、このようにですね、あの記しているんですね。本当にキリストの愛が豊かなですね、キリストの愛によって私たちは本当にあふれる愛を受けてこの伝道していかなきゃならない、そういう思いにされてるんだと言ってるんですね。パウロはさらに語ります。15節ですね、その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのですと言ってます。そういう存在にパウロはですね、変えられたんだというんです。復活のキリストとの出会いがですね、全てを変えたんだと述べられているんですね。パウロはさらに続けていきます。16節を見てください。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしません、とこのように書いてあります。肉に従ってキリストを見るということはですね、歴史に現れたこのナザレのこのイエスをこの世的なですね、視点から見ることですよね。イエスの奇跡と力ある説教を見て、人々はこの人は聖書に予言されたメシアかもしれない、この人は私たちをローマ帝国の支配から解放してくれるかもしれないと期待を寄せました。しかしイエスは無力にもですね、ローマ軍によって、逮捕されまして十字架刑で処刑されてしまうわけです。神様からのその救いの奇跡は起きません。 人々は深く失望しました。肉に従ってみれば、イエスは当時たくさん出た偽メシアの一人。この世的な状況を見てみれば、イエスは当時たくさん出たその偽メシアに過ぎないんだと。で、ローマによって処刑された何千人もの反乱者の一人に過ぎなかったわけです。弟子たちもですね、この同じように失望しまして散らされていきました。イエスの処刑の時ですね、本当に無残にも散らされていったわけです。しかしですね、その弟子たちがやがてエルサレムに戻ります。この人こそメシアであったと、その宣教を始めるわけですね。逆さ十字にかけられたりとかですね、そういうようなその死をもって脅かされても宣教をやめませんでした。なぜならばですね、彼らは復活のイエスと出会いました。そのことを通してイエスがメシアであるとの確信を持ったからなんですよ。福音書にありますね、復活のイエス、このイエスの十字架の後逃げてきた戸を閉めて立ちこもっているところにイエスが現れた。で、またガリラヤに行けと言われたので、弟子たちはそのことを思い出してガリラヤ湖に帰った。そこで食事を しなさいとイエスは、復活のイエスが言われました。そうしたことがですね、この弟子たちは復活のキリストイエスに出会ってるわけです。だからイエスがメシア、キリストであるとの確信を持ったんですよ。その証がですね、このコリントの信徒の手紙の1の15章の3節から5節にあります。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。このように記されてますですね。ここで注目することはですね、復活のイエスと出会ったのはこの弟子たちだけだった、そのパウロの証言だと思います。主イエスこそ神の子であるとの希望を持った人だけが復活のイエスと出会ってる。その他の人々は出会わなかったんです。つまりイエスがキリストであるというこの真理をですね、この肉の目、この世的な価値観点では見えない、霊の目だけが見える真理なんですね。熱心なこのユダヤ教徒であったパウロもですね、最初はイエスがキリストであるとは思いもしませんでした。だからキリスト教徒たちを異端として迫害をしました。しかしこのダマスコ、ダマスカスですね、でのその改心体験を通しまして、パウロはイエスこそキリストであることを確信するわけです。ですから彼は5章の16節で、今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたことしても、今はもうそのように知ろうとはしませんと語るんです。この世的な観点で、ものを見ないということですよ。ペテロやパウロを伝道者として駆り立てたものは、復活のイエスと出会った体験なんですよ。しかしイエスの復活を目撃したのは弟子たちだけで、他の人は体験しなかったわけです。復活はこの客観的な出来事ではなくって、 主観的な出来事なんでしょうか。この復活ということではですね、いろいろな、理解があると思うんですが、個人的に最も納得できるのは、その、ですね、この大貫隆先生という、先生が、いらっしゃいますけども、先生が、ですね、この著作に、イエスという経験という著書を、書かれました。で、それによりますとですね、ペテロを筆頭としてイエス処刑後に残された者たちはどことも知れず逃亡先に蟄居して必死でイエスの残酷な刑死の意味を問い続けたに違いないと。彼らは旧約聖書を繰り返し読み、そこに意味を見出そうとした。そして旧約聖書の光に照らされて今や謎と見えたイエスの刑死が実は神の永遠の救済計画の中に初めから含まれ旧約聖書で予言された出来事として了解しなされたと記されているんですね。彼らによってですね、この見出された聖書の箇所、一つがあのイザヤ書に53章4節から5節に記されたあの苦難のしもべのところだと思いますね。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた神の手にかかり打たれたから彼は死んでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと記されていますが、こうした主イエスの十字架の死の意味を理解した体験がですね、イエスは私たちの罪のために死なれたんだというですね、この贖罪、罪をあがなうという意味ですね、の信仰になっていったんですね。大貫先生の著作ですけども、直接のきっかけがペテロの個人的な原始あるいは神秘体験であったとしても、旧約聖書の光に照らしての旧約聖書のそのものの新しい、読解としての謎の解明がそこでなされたと記しているんですね。この旧約聖書では世の終わりに亡くなった人は起こされて裁きを受けると書いてある。これはあのダニエル書の12章の他に書いてあるんですがね。ですから弟子たちはイエスの復活を彼は起こされたんだと表現して、終末神の国が始まったと理解したんですね。本当に弟子たちはですね、この旧約の世界の中で生きてきてます。で、口伝で伝わったあの予言書、いろいろと読み聞かされてきた、そういうですね、ことからあのイザヤの予言が実現したんだ、あるいはエレミアの予言がイエスの出来事それだったんだと理解したんですね。パウルはですね、語るわけです。5章の17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんですと言って、古いものが過ぎ去って新しいものが生じたと語るわけです。どういう意味かと言いますと、私が生前のキリストに従った直弟子であろうと なかろうと大きな問題ではないんだと。またエルサレムから教会からですね、推薦状をもらってるかどうかなんてことも本質的な問題じゃないんだと。私はキリストから直接に召された使者としてあなた方に接したんだと、新しく生かされているんだとパウロは語ってるんですね。あのユダヤ教の亡者だった自分が、でキリスト教徒を迫害してた自分が、本当にですね、あの、推薦、エルサレム教会から推薦状をもらったんじゃないし、そういったものがですね、あるいはですね、自分がキリストに従ったあの直弟子でもなかった、そうじゃなくて本当にこのユダヤ教のを持ってですね、キリスト者を迫害していたような自分が新しく生かされているんだとパウロは語っているんです。そして5章のですね、18節から、19節です。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちに お授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられておられるのですと、委ねられたのですと、そのように出てますですね。私がですね、この委ねられたのは和解の福音だと語るわけです。すなわちどういうことかというと、主イエスキリストの十字架のこの贖いによって私たちは罪を許されたんだと。だからその喜びの訪れ、その福音を述べ伝える責任があるんだと語ってるんです。パウロはコリント教会に語りかけます。20節ですね。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさいと記してますね。そして語るわけです。21節、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのですと書いてあります。神様と和解したもの、すなわち主イエスキリストの贖いと復活を信じた者はですね、神様が受け入れてくださるんです。神様が愛してくださるんです。でパウロは語りますね、あなた方をは私を憎んでいるんじゃないかと思えるような激しさで私を批判すると。もしあなた方が私を憎んでいるならば、あなた方は神様と和解しなさいと。すなわち神様を受け入れていない、だからお願いする、神様と和解しなさいと。すなわち神様を受け入れなさいと言ってるんです。だからお願いすると、神様を理解して受け入れなさい、神様の招きは無条件なんだよと。しかし受け入れるという決断はあなた方自身がしなければならないんだと言ってるんですよ、ね、決断をするのはあなた方自身ですよと。私自身も決断してきたわけですよ、ね、洗礼を受けるとき、洗礼を受けさせてくださいと当時の牧師に申し出たとき、ね、そうなんですよ。本当にね、この世の旅路は苦難の連続です。 しかしね、キリスト者の喜びはですね、苦難とか悲しみがないことじゃないと思うんですよ。苦難とか様々な悲しみとかキリスト者にもで、ね、襲ってきますよね。パウロは先に語りました。コリントの2の4章8節から9節でね、今日の歌詞の少し前ですけどね、私たちは四方から苦しめられて行き詰まらず、途方に暮れても失敗せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないんだと。当時のパウロの置かれた現実はですね、本当に四方から苦しめられて途方に暮れて虐げられ、打ち倒された状況だったんです。パウロは本当にですね、この失敗した伝道者のような惨めな状態だったわけです。世の人々はパウロを敗残者と考えるでしょう。しかしパウロはですね、途方に暮れても失望しないんだと言ってるんですよ、ね、四面楚歌になってしまっても、そこから途方には暮れないって言うんです。彼は失望から立ち上がる力が与えられたんです。それが復活のイエスから与えられる力なんですよ。だからキリスト者はどのような状況の中でも喜ぶことができるんじゃないんでしょうか。また悲しむ人を慰めることができるんじゃないんでしょうか。どうかね、苦しみ悲しみの中に皆さんもおられると思いますけども、絶望しないでください。途方に暮れないでください。必ず道は開けるんだ、それを信ずることが大事だと思うんですよね。なぜならばキリストはあなたを愛してくださってるからですよ。キリストの愛にやはり常に励まされて、もう一度歩み始めようという、そういう思いを私たちは持っていかなきゃいけないと思う。私たちが福音を伝えるべき対象の日本人はですね、本当に今幸せだと言える人がどのくらいおられるんでしょうか。いろいろな調査状態を見るとですね、この日本人は豊かではあるけども幸せじゃないという、どうも指標が出ているようなんですね。これまでそう考えている人もね、本当に豊か、物はいろいろと溢れている豊かなんだけども幸福感が乏しいというね、そういう考えを持つ方が多いようです。これまで日本人を支えていたこのいわゆる地域の絆ですね、今もちょうどお盆ですけども、本当に地方に行きますと、昔はですね、本当に、お祭りとかお盆の時はですね、この近しいものが集まりまして、楽しい時を過ごしたんですけども、どうもですね、なかなか地方から出身の人が実家に帰ってこなくて困るとですね、あるいはみんなが集まる機会が減りましたという、そういう、ですね、お話をよく伺います。この私自身も、先日、ですね、父母のあるいは兄のですね、墓参りをしたんですけども、以前ですとこのですね、出身地の親戚連中がその集まってくる日だったんですけども、本当に人が少なくですね、帰ってきてる様子もないんですね。そういう絆というものが非常に薄れてると思うんです。あるいは職場の絆ですよね、本当に、あるいは家族の絆です。本当に気薄になってきましたです。人々が孤立化しているわけです。 かつてはですね、日本は一億総中流という経済格差のない社会だったんですが、今ではですね、先進国の中でアメリカに次いで格差社会になってしまっていると言われています。こういう時にですね、教会はキリストの福音を発信してですね、人々に生きる勇気を与えることができるかどうかがですね、教会の役割が試されているんじゃないんでしょうか。私たちの人生において次から次に不運と不幸が襲いかかってくる、不安と恐れに苦しめられる時があります。神のことをされていますのに、なぜ次々に困難や苦難あるいは悲しみが与えられるのか、自分は呪われているんじゃないかとさえ覚える時もあるんです。それはこれまでにもありましたし、これからもあるでしょうね。その時私たちはどうしていいのかわからないで途方に暮れるわけです。パウロも途方に暮れましたが、しかし途方に暮れっぱなしではなかったとパウロは言ってます。彼は失望から立ち上がる力が与えられたんです。十字架で殺されたイエスの体を身にまとってと言ってます。復活のイエスの命がですね、彼のうちに充満して彼は立ち上がったわけです。そのイエスの力は教会の交わりを通して私たちにも与えられているんですよ。パウロの福音は主イエスの復活に裏打ちされました。希望の福音です。この希望に励まされて私たちもですね、生きていくことができるんですよ。キリストのですね、愛に駆り立てられて、これからも宣教の技に励んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。それでは祈りましょう。神様、パウロの宣教の技から御言葉に聞くことができました。本当に私たちはともしますと絶望に陥りがちな弱い私たちであります。しかしパウロのようにキリストの愛に駆り立てられて、キリストの愛が私たちのところに満たされているんだ、そのことを信じて立ち上がって歩んでまいりたい、そのように願うものです。どうか主よ、良きしもべたちよと、勇気を出しなさいと私は世に打ち勝っていると言われたイエス・キリストを従って歩んでいくことができますように導いてください。願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。